耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1411回、6月8日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。今回紹介する本はですね、原発事故による食品汚染問題を考えているものなんですけれども、原発事故がねあってから、地震自体も大変だったんですけども、原発の放射能があって、いろんなメディアとか、主にインターネットを中心に騒いでて、今その食べるものを気にしてる人ってどのぐらいいるんですかね。僕は今一人暮らしなので、子供もいないしで、あんまり気にしないようにしてるんですけども、やっぱりお子さんをお持ちの、主婦の方とか、もう私はいいんだけど子供が心配でって言って、その食品気にしてる人多いです。で、実際スーパーとか行ってみてもですね、産地によってやたら安いなっていう野菜があったりとかして、元八百屋の息子としては結構びっくりしています。で、今回はですね、そんな皆さんが気になるであろう、いわゆる放射能と食の問題を、書いた本というのが、以前刊行されたもののリメイクなんですけれども、出ましたのでご紹介しようと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は七つ森書館より出ております高木仁三郎著、渡辺美希子著、新装版食卓に上がった放射能という本です。著者の高木仁三郎さんが1938年群馬県生まれで、東京大学理学部科学科卒業後、日本原子力事業の総合研究所や、東京大学原子核研究所助手、東京都立大学理学部助教授、マックス・プランク研究所研究員などを経て、原子力資料情報室というのを設立したんですね。で、これはですね、政府の原子力政策について、自由な見地からの分析提言を行う NPO で、いわゆる原子力業界から完全に独立したシンクタンクだったんです。今現在もあるんですが。で、この高木仁三郎さんはですね、2000年10月8日に亡くなっているんですけれども、今までその原子力発電の持続不可能性とか、プルトニウムの危険性などについて、専門家の見地から語ってきた方なんですね。で、もう一人の著者である渡辺美希子さんというのが、この原子力資料情報室のスタッフで、1987年からスタッフをされている方です。で、主に食品汚染とか労働者被曝問題を担当されている方で、今回紹介する本はですね、地震による福島原発事故で、原発放射能に注目が集まる中、1990年に講談社現代新書から出版された食卓に上がった死の灰という作品を解題したものです。で、放射能とか放射能による食品汚染、また1986年に起きたチェルノブイリの原発事故の食品汚染のデータとか、あと放射能の下で暮らしてきた人たちの具体的な話をまとめてあります。で、チェルノブイリの原発事故ね、旧ソ連だから日本には関係ないと思っている若い世代も多いと思うんですけども、 8000km 離れた日本でもですね、その被害ってのがあったんですよ。で、事故の後はですね、予想外に強い放射能の雨が降って、当時の日本人はびっくりしたと言っています。僕ちょっとチェルノブイリはうろ覚えなんですけれどもね、リスナーの方の方が結構覚えてる人多いんじゃないでしょうか。で、チェルノブイリの事故で何よりも怖かったのがですね、やっぱりその放射能とか風に乗ってきますし、雨に乗ってきますけれども、それよりも食品、放射能で汚染された輸入食品というのが当時問題だったんだそうです。世界各国でね、食生活でどんな注意をしたらいいとか、子供に何を食べさせたらいいとか、そういったのがですね、ヨーロッパを中心にありまして、また日本でもヨーロッパに旅行して大丈夫かとか、ヨーロッパのもの食べて大丈夫かっていう問題がありました。で、そんな中にですね、放射能から命を守るにはどうしたらいいのかという情報とか知識を、教えてくれたのがこの本でもあるんです。最初はですね、食卓に上がった死の灰という、ブックレットの形で発行していたんですね。で、さらにパート2、パート3と発行されていき、いわゆるチェルノブイリの食品汚染について国民の皆さんに、こういうのが危ないとか、こうなったら大丈夫ですよっていう情報を出していたんです。で、今回の本はですね、さらに最新のデータを盛り込みつつ、誰でも理解することができる入門書として、原発事故で出された放射能による、食品汚染問題をまとめています。で、本の中ではまずですね、その食品の放射能汚染とは一体どういうことなのかっていうところから、本当詳しく語られています。この辺だからさ、入門書って言い方をしたんですけども、チェルノブイリ原発事故で汚染された食品が日本に入った経緯とか、あとその時の状況なんかがね、詳しく書かれてますね。で、放射能の人体への影響が、チェルノブイリ事故でのデータをもとに具体的に分かりやすく書かれているので、実際にどのくらいの被曝でどんな障害が出るとか、癌や白血病などの発生率とか、 いわゆるその皆さんが不安に思っていることがきちんとデータで示されています。僕とディレクターがおーってびっくりしたのが、チェルノブイリのその原発事故の当時、食品に気をつけてた人と、気をつけてなかった人で体内にあったいわゆる放射性物質の量というのが結構違うんですね。これは実際本を読んでほしいんですけれども、ここで数値だけ言ってもね、それまずいじゃんって思われても困るので、その数値がどういう数値かっていうのはこの本で知ってほしいんですが、ただ放射性物質の体内量には食品に気をつけたか気をつけてないかで差が出ると、それだけお伝えしておきます。で、こちらの本、高木仁三郎さんが、2000年に亡くなられてるのもあって、また元の本が1990年とかその辺出てるのもあって、あのチェルノブイリの話が中心なんですけれども、今回のね、福島原発がそのチェルノブイリとどう違うのかっていうのはまた別の本を参照してほしいんですが、いや、なんというかその原発事故を通じて食品汚染についてまとめているというのが本当にですね、興味深い。チェルノブイリの放射能放出はですね、あの遠く広く長くという本当最悪の特徴を備えていたらしいんです。それまで原発事故に対して予想していたよりはるかに遠い距離を一気に飛んでいってしまって、全世界の人にね、あの恐怖を与えたわけですけど、でここで当時のソ連政府をはじめ各国の政府が事故の後一体どんな対策を講じて、自国の人たちを守ろうとしたのかっていうのもデータとして載っています。で、飛散した量とか、あと汚染された食品がどのように吸収されて、どのくらいの期間で影響が出るのか、また食物連鎖で起こる被害の実態であるとか、あと汚染された食品が途上国で売られた事実など、当時のチェルノブイリ事故における汚染食品のあり方、また行方というのが書かれています。僕見てと思ったのはですね、チェルノブイリ事故の際に放射能汚染の検査で引っかかった食物のワースト3って皆さん何だと思いますか？どんな食べ物が放射能汚染が強いと思いますか？ワースト3はですね、香辛料、ハーブ、キノコなんだそうです。で、その次にナッツと続くんですけど、これ意外だったですよね。てっきりなんかその辺にね、生えてる葉っぱものとかの方がよっぽど放射能強いと思ったんですけど、そうじゃないらしいんですよ。まずね、あのキノコとナッツというのはこのセシウムという放射性物質を取り込みやすい作物なんだそうです。で、さらに香辛料、ハーブというのは乾燥して濃縮させるというあの出荷形態を取るので、そこで汚染値が高くなると。意外ですよね。で、この他にもですね、皆さんおそらく知らなかったであろう汚染食品に関する事実というのが、データで載っていますので、こちらの本ぜひ見てみてください。一応ですね、何回も言いますけど、こちらの本1990年に元が出ているので、今回の福島原発事故を受けて書いた本ではありません。むしろチェルノブイリの事故とか、これから起きるであろう原発事故を想定しています。なので第5章はですね、日本で原発事故が起こったらというシミュレーションになってまして、もう今見るとこうおーって感じですけれども、実際にこの日本で原発事故が起こった時に何が起こって、どのような対策を取ればいいのかっていうのを、高木仁三郎さんが残してくれています。例えばそうですね、放射能を避けるために、一日中団地の部屋の中にいたらという仮設定のもとに、空中に漂う放射性要素がどのくらいの割合で部屋の中に入り込んで、それをどのくらい吸い込んで体にどんな影響が起こるだろうかっていったことがまた想定されたりとかね、恐ろしいシミュレーションですけれども、やっぱり気になる方多いんじゃないでしょうか。だからこの本の中ではですね、いわゆるそのチェルノブイリ級の事故がもし日本で起こったら、その時どうしようかっていうことが書かれてるんですけども、もうあの時代を経て、まさに現在僕らがですね、直面している福島原発事故がこの先どうなっていくのか、そして僕らはどうしたらいいのかってのに、この5章はもう繋がってきてしまうと思うんです。あとお役立ち情報としてはあれですね、放射性要素、あれはですね、換気口につけるフィルターが有効的ってなんかよく言ってましたよね、テレビでも。で、一般家庭ではですね、ハンカチを鼻や口に当てるのも効果がある。ただデータによると1枚では効果が小さいので、木綿のハンカチを8枚重ねてやっと要素除去率 90% 程度、つまり効果ねえってことですね。具体的にこのように示されてますので、皆さんでも分かりやすく理解できると思います。その他、放射能が来た時にどこまで逃げればいいとか、あと水の汚れはどうするかとか、食品汚染の進行はどのように始まっていくか、あと野菜にしたってその外で育ててるものとハウスものだとどう違うのか、これが身近な疑問とかね、不安で、今スーパーで首かしげてる人も多いと思うんですね。何々県って汚染されてるのかしらね。いや、僕でさえちょろっと考えちゃうぐらいですから、主婦の方は言うまでもないかなと。あと特に小さい子供がいる方とかですね、気になる方も多いと思いますので、いわゆる食卓における放射能の問題、 まあ、客観的な資料としてですね、こちらの本を読んでみてください。では書籍情報です。真相版食卓に上がった放射能、高木仁三郎、渡辺美希子著、七つ森書館より税込み1,470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。で、まあ放射能の問題なんですけどね、皆さんどうでしょうか。僕はね、もう怖いっちゃ怖いんですけど、気にしてもしょうがないかなと思って日々生きてるわけです。で、今回七つ森さんからですね、この高木仁三郎さんの本出ましたけど、七つ森書館さんでも何でもこの高木仁三郎さんのね、著作集というのを出しているらしくて、他にもですね、まあ、原発関係で、真相版チェルノブイリ原発事故とか、真相版反原発出前します、面白いタイトルですかね。こういう高木仁三郎さんの本をはじめとしてですね、放射能というか、まあ、原発事故を伝える本というのを出してるみたいです。で、高木さんがそもそも、2000年で亡くなってるってことなので、まあ、チェルノブイリとか以前のその原子力の問題で、これから起きたらどうなるかっていう警鐘を鳴らし続ける本だったんですけど、これがですね、逆に僕今回の本含めておすすめポイントなんですけど、福島の原発事故を受けて急遽書いたっていうわけでもなく、昔から警鐘を鳴らしてた、まあ、専門家の意見なので、客観性があってこれはこれでいいかなというふうに思っています。原発に対するヒステリックな反応が嫌だという人はですね、まあ、ぜひこういった本を読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。